天の父なる神様、あなたの愛の中に今日も新しい一日が備えられました。神様、あなたの恵みは朝ごとに新しく、私たちを本当に健やかにし、また生きる希望と力を与え、また神様、さまざまな誘惑に道を踏み外すことがないように守り支えてくださいますことをありがとうございます。またたとえ私たちが足を滑らせるようなことがあったとしても、主よ、あなたはどのような失敗においてもやり直しをする機会を備えてくださり、全く新しく人生を始めることのできる救いを備えていてくださることを覚えます。そうでありますから、どうか私たちが自分に行き詰まるときに、自分の限界に、自分の無力さに、自分の愛のなさにぶつかっていくときに、神様、謙遜にそれを受け入れ、軽率に自らの命を絶つようなことをせず、あなたの前にそのすべてをさらけ出し、そして神様、すべてをご存知の主が私たちを受け入れ、また許し、また新しく私たちを作り変えてくださる、その恵みの中に生かされていくことができるように助け導いてください。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと御言葉にあります通りに、私たちが主イエス様を心の王座にお迎え入れ、そして神様、人生の中にあなたを迎え入れていく中で、神様、新しく生まれるその救いを体験し、そして権勢によらず、能力によらず、神の霊によって神様、あなたの栄光を表す生き方をしていくことができるように、その神の国のライフスタイルに生かしてくださることをお願いいたします。小さきしもべが今日も御言葉を語らせていただきます。どうぞこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことを分かりやすくまっすぐに語ることができるように助けに導いてください。聞く私たち一人一人の霊の眼を、心の目を開いてくださり、また私たちの心を柔らかい良い土地のような、ところにしてくださいまして、御言葉の種が根差し、そして豊かに神様は成長して実を結ぶところの私たちとしてくださることをお願いいたします。御霊の神様が上からの良きもので私たちを満たしてくださり、また神様、本当に御霊の実である愛を結んでいくことができる私たちとしてくださいますように。あなたを知らないで、しかしあなたに導かれて、あなたを求めていらっしゃった方々を特別覚えて、あなたが祝福してくださることをお願いいたします。感謝し、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は復活の証人という題で、続けてこの使徒の働きの中からメッセージを語らせていただきたいと思っております。ルカという人物が書いた、使徒の働きを読み始めました。前回のところでは、約束を待ち望みなさいということで、天に上げられた後、イエス様のその遺言のような言葉、エルサレムを離れないで、私の父が約束してくださっているこの約束を待ち望みなさいと、上からの力が、上からの聖なる霊が与えられるまではそこを離れないで待ち望みなさいと、そんな導きを受けまして、人たちが他の皆と共に心合わせて、十字架のもとに力を合わせて、そして祈りに専念していたという、この教会の生み出される前の教会の姿を見ました。今日はその次の場面ですけれども、ペテロという人物がですね、120名ほどの兄弟たちの前で、一つの提案をしていくところであります。それは、イスカリオテユダという大切なメンバーの一人であった方がですね、自ら命を絶っていきましたので、もう一人、新たに、使徒を加えなければいけないというところの場面であります。 使徒という言葉をなかなか聞き慣れないかと思いますけれども、一箇所聖書を開いてみていただけたらと思います、この同じルカが書いた、前の書ルカ福音書の6章を開いていただけたらと思います。そこにこの使徒と呼ばれ始める人たちがどのようなメンバーであったのか、それがどのような形で使徒と呼ばれるようになったのか、そのルーツを見ることができます。ルカの福音書の6章の12節から16節のところですが、聖書をお持ちの方は開いてみて確かめていただけたらと思います。ルカ福音書の6章12節からのところをお読みします。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルバイの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。福音書の中にはこのイエス様が山に行かれて徹夜で祈られた後にお選びになった12人の弟子たち、その人たちが使徒と呼ばれるようになったということが記されております。そこに名前がありました通りの面々であります。前回も少し紹介しましたが、有名なシモン・ペテロ、またですね、アンデレ、家族伝道の中心になった人物でしょうか、アンデレ、ヤコブやヨハネ、結構短気な人たちがいたりします。ピリトとバルトロマイ、マータイとトマス、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモン、ヤコブの子ユダとイスカリオテユダ、いろんな職業の方々が、またいろんな思想的な背景を持っている方々が、集められました。そしてその12人にイエス様は特別なこの使徒という名前をお付けになったのでありました。彼らは人間的に見て非の打ち所のないエリートだったのでしょうか、優等生だったのでしょうか。そうではないことを福音書やこの使徒の働きを見ていきますと、はっきりと確認することができます。いつも言っていることなんですけども、聖書という本は聖なる書と書かれているぐらいだから、清くて正しくて美しい人ばっかりが、用いられていく、書物であって、自分には関係のない本だと勘違いされる方が多いのでありますが、そうではありません。私と同じような弱さや未熟さを抱えた普通の人が神様によって選ばれて、そしていろんな形でこう徹底的にお取り扱いを受けてですね、そのプライドは粉々に砕かれていくのでありますが、しかし本当に自分の限界や弱さを知った中で、神の素晴らしさがそこに表されていく。弱いものをあえてお持ちになる神の素晴らしさがそこに表されてあります。さて、その中に、しかし、イスカリオテユダという人物がいたことを聖書は記しております。イエスを裏切ったイスカリオテユダと紹介されておりますように、今日の使徒の働きは、このイエスを裏切ったイスカリオテユダに代わって、新たに別の人が使徒として加えられる必要があるということが話し合われていくところであります。まあ、裏切り者という言葉が、このユダという人物にですね、当てはまるのでありますけれども、その名の通り、ユダという人物はイエス様を裏切ってしまった弟子の一人であります。使徒の一人です。銀貨30枚で主イエスを売り渡してしまった人物、そしてイエス様を捕らえるために 待ち構えていた人たちにイエス様がどこにいるかということを、手引きしてですね、そしてその不正なことをして得た報酬、収入によって土地を手に入れていく。しかしやがて後悔し、そして財政機関から自ら命を絶っていく、自殺をしていくということをなさった方であります。今日心の病から自ら命を絶つ人も多いのでありましょうけれども、しかしやはり自ら命を絶つ人の中には、本当にこの在籍感に押しつぶされるかのような中で、まるで償いをするかのように自ら命を絶つ人も後を絶ちません。折しも隣の韓国の地で、かつての大統領がですね、遺書を書いて、そして山の中で、登山の中で途中で身を投げたということが、報道されておりました。神様が人間に与えてくださった素晴らしいものの一つに、良心というものがあります。何が神様に喜ばれることであって、何が神様に悲しまれることなのか、それをこう敏感にキャッチすることのできる心、それ良心というふうに言われますけれども、そういうですね、やはり私たちは神の形を失ったとしても、その片鱗を残していると言いましょうか。時にそれが非常にこう鈍くなってしまって、無感覚になる場合もありますが、しかし、やはりですね、神様に喜ばれない人殺しや裏切りや、また、いろんなですね、神に喜ばれないことをしていくときに、私たちの心が痛むということが起こります。夏目漱石の心という本をですね、改めてこの前読んだんですけれども、その中にもこの良心の咎めといいましょうか、本当にこの、友人に申し訳ないことをして、それが苦で、幸せな結婚をしたんですけれども、それが幸せにならない、まあ、恋のライバルをですね、この蹴落とすようなことをしてですね、そして自分がその、思いを遂げていく、その自分のこの恋し慕っている方と結婚をしていくんですけども、しかしその友人に対する裏切り行為が結局その友人を自殺へと追いやっていったということが起こるわけですね。その後本当にそのことを隠しながら、その最愛の奥さんにさえそれを隠しながら、ずっとこう次のように墓参りをしながら生活する方が出てくるんですけども、ついに自ら命を絶っていくということが起こります。人間の心の中にどれほど醜い自己的なエゴの心があるのか、しかしそれに従って人を蹴落とすようなことをしてしまえば、また不正なことをしてしまえば、どれだけその良心に苛まれて勝ち取ったはずの幸せが儚く崩れ去り、虚しく砂を噛むような、あるいはいつも何かに怯えているような、いつも申し訳ない申し訳ないというような人生、後悔ばっかりが続いて、そして最後には申し訳ないから自分で命を絶つしかない、そこまで追い詰められている、そういうことが実際に起こります。なぜイスカリオテユダがイエス様を裏切ってしまったのか、そのことを今日はもう一度考えたいのであります。ヨハネ福音書12章に実はその理由がですね、そのヒントが、おそらくユダはこういうことを普段から、こういう生き方を普段からしてたから、結局そういう方向に行ったんだなということが、推測できる箇所があります。ヨハネ福音書12章というところですけども、すいません、いろんなところを開きますが、またマルコ、ルカ、ヨハネと、ルカの福音書の次にヨハネ福音書が出てまいりますが、その12章を開いてみていただきますと、あるエピソードが記されております。 イスカリオテユダをめぐる、この人々とのやり取りがそこに記されております。ヨハネ12章の1節から少し読みます。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。杉越の祭りという祭りがユダヤにはありますけれども、そこでは子羊がほふられていく。そのことによって、かつて出生するときに起こったことですけれども、その血によって神の怒りが過ぎ越される。そのような祭りが近づいておりました。実はイエス様こそ、旧約時代に予言されていた過ぎ越しの子羊そのものでした。罪のない神の子羊として、世の罪を取り除く神の子羊としてキリストは、ちょうど過ぎ越しの祭りのその子羊が葬られるときに、その時間に十字架で命を絶たれていきました。その6日前の出来事です。もう死が目前に迫っている、1週間を切った、そういう時期でありました。そこにはイエス様が復活させたラザロという人がいました。ベタニアというところはイエス様がよくその愛された町でありますし、そこにはマルタとマリアという有名な姉妹がいました。マルタは本当にこう行動的な、積極的なもてなしに富んだ素晴らしい女性でしたし、マリアという人物はですね、ちょっとおとなしげな妹さんでしたけれども、しかし心がしっかりしていた、そういう女性であります。兄弟のラザロが死んでいたのにもかかわらず、イエス様によってよみがえらせていただいた、その嬉しさの中で精一杯の感謝を捧げたい、精一杯の感謝をイエス様に表したいということで、彼女たちは本当に精一杯のもてなしをしていたのでありましょう。最高の食事、最高のもてなしをマルタは心がけていたと思いますし、マリアもそうでした。かつては主の足元に座ってじっと耳を傾けていただけのおとなしい女性かと思われましたが、この時には違います。自分が蓄えていた結婚資金のようなものを全部惜しみなく主イエス様に捧げます。惜しみなく注ぐんです。ナルドの香油、純粋なナルドの香油、高価な良い香りのするその香油を300グラム、おそらく今日では300万以上だと言われておりますけれども、そのような高価なこの結婚のために取っておいたようなそのお金を惜しげもなく主イエス様に注いだのであります。そして髪の毛でイエスの足を拭って差し上げる、その家は本当に素敵な香油で良い香りでいっぱいになりました。ところがそこで水を差す人物がいたのです。その方がイスカリオテユダです。すでにこの時イエス様を裏切ろうとしていると書かれています。4節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言ったと。その時ユダが言った言葉を、そしてその背景になっている彼の、普段からしていたことに目を向けていきますと、なぜ彼が銀貨30枚でイエス様を売り渡すことができるような人物になっていたのか、それがわかります。人間というのは主 習慣性のあるものであります。ある日突然そうなるというよりは、長い間の習慣の積み重ねによってそうなっていくということが起こります。生活習慣病というのがありますよね長い間の積み重ね、その習慣によって病んでいくということになります。そうなんですよ。ある日突然そういうとんでもない凶暴な人物になるのではありません。長い間の積み重ねによって、その溜まった怒りやストレスがもうある日突然爆発する。その時に通り魔事件やいろんなことが起こるんです。でもそれは1日や2日にして起こることじゃないんです。長い間のそのいろんなことが積み重なって、その人が今形成されているんです。皆さんもそうですよ。どこでどんな家庭で生まれ育ったのか、どんな学校でどんな中で友達と生活したのか、どんな会社でどんな風に揉まれて今ここにいるのか、その全てがあなたを形作っているものでありましょう。イスカリオテユダはどんな生活を普段からしていたのでしょうか。その言葉とそのコメントにそれを見ることができます。ユダは言いました。その高価な紅葉を惜しげもなく捧げたマリアに向かって文句を、悪口を言ったんです。非難する言葉、なんてバカな女だろうか、なぜこのもったいないことをするのか、この紅葉を300年代に売って貧しい人に施さなかったのか、バカなことをしたもんだ。そんなもう本当にこう非難する、もう取り付く島がないほどに、完膚なきまでにこう非難する、そのユダの言葉があるわけです。しかしそう言ったのは、6節にちゃんと聖書の御言葉は彼の心の内を、そしてその生活習慣をはっきりと、暴露しておりますが、しかし彼がこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたと書いてあります。いつもです。普段から日常のようにこそこそとその信頼されていた信頼をことごとく裏切り、やってはいけないことを日常茶飯事にやっていたのであります。お金を預かるというのはすごいことです。信頼を置いている人にはお金を預けないでしょう。しかしお金の誘惑というものほど人間を狂わすものもないかと思います。多くの人たちがそのお金が元で人生の歯車が大きく狂っていきます。ユダという方にとって一番大切なのはお金であったと思われます。イエス様ではありませんでした。いつも盗んでいたということは、お金こそが彼にとって一番大切なものなのであります。お金さえあれば何でもできると誰かのように嘘ついていたのです。非常に信頼を受けていた方なんですよ。しかしその信頼を裏切っている、日常的に裏切っていた方なんです。神様だけはちゃんと知っていました。それを誰にも知らないように上手に彼は取り繕うことができました。まあ、会計監査みたいなことがあってもですね、うまい具合にこうなんかこう帳簿を作ろうってですね、裏帳簿があるんでしょうけども、とにかく人々にはバレないように上手にこうごまかすことができた人物であったらしい。頭は良かったんですよ。その分神様から与えられた才能をことごとく誤用していた、誤った罪を犯すことのために用いていた人物であります。しかしどうでしょうか。いつも盗んでいた人が当然でしょう。この主と呼ばれる方はあんまり頼りにならない、どうやら捕らえられて十字架で殺されそうだ、なんかもっともなこと言ってるけど僕の理想的なこの上司じゃないよ、こんな人についていったらもうね、私の人生不幸になるかもしれないとユダは思い始めたんでしょう。私が損をすると、こんな人についていったらね、貧乏くじ引くだけだと思ったんですよ、ユダは。だから銀貨30枚というはしたがめでイエス様を
売り渡してしまうことができたんです。それは突然そうなったわけじゃなくて、日頃からの生活の積み重ねによってそこに至ったと言えないでしょうか。いつも盗んでいた人が当然たどり着いたところではないでしょうか。キリストに従うということは人間的に考えたら非常に貧乏くじを引くようなことになるかもしれません。しかし私ははっきりと申し上げます、キリストを主として、キリストの弟子となって従う人生ほど、これほどご利益のある世界で最高の光栄ある、生き方はないと私は信じています。それこそが人の生きるべき道だと。日本人というのは道というのが好きなんですけども、私も昔空手道というのを、ね、やってたんですけども、道が好きます。その武道によってこの、文武両道の、素晴らしい人物を目指していくみたいなことがあるんですけども、聖書にはキリスト道が記されています。それは愛に生きる道です。第一コリントの13章に至るその直前にですね、パウロがコリントに送った手紙の中にですね、語っています。愛の章と呼ばれる第一コリントの13章に入るその導入部分のところで、私はあなた方に最も優れた道を示しましょうと言って、愛の章が始まっていきます。英語で言うと I will show you the most excellent way、 最もエクセレントな、最も素晴らしい、最も人間がこう生きるべきだという道を今から私は示しましょうと言って、第一コリントの13章を語り始めます。たとえあなたがね、学歴があって素晴らしい知識があって素晴らしい信仰もあって素晴らしいね、ボランティアもして、そしてももしあなたの中に愛がなければ何の値打ちもありませんという、人生マイナス愛はゼロということに、そういう、方程式で言えるようなことが出てくるんですけども、イエス様がこう身をもって教えておられた生き方、それを一番そばで見ていた一人でありましょうけれども、しかしこのユダという人物はそれが良い感化を与えることができなかったようであります。自ら日常的にお金の方を選び取っていく、不正な方を選び取っていく、その中でおそらくどんどん良心が麻痺していったことでいきましょう。しかし私たちは単にイスカリオテユダを非難するだけのものではあってはならないと思います。イスカリオテのユダ、実は彼は全てのユダヤ人を代表しているでしょうし、全世界の全ての国民を代表している、皆さんを代表している人物ではないかと私は考えます。神を神としないで、自らを一番正しいものとして、自らを神であるかのように生きる人間、神を主とせず、自分を主として生きる者、そのような自己中心な人間、それが聖書で語る罪人と言われるものでありますけれども、そのような人間は、自分にとってご利益がないと思われる神様は、あるいは自分勝手に生きるときに邪魔になってしまうような神様は、お金で売り渡すことができるのであります。そして私たちは皆、イスカリオテユダがしたのと同じように、人となられた誠の生ける神ご自身であるキリストを、イエス様ご自身を売り渡し、あんな奴は何のご利益もないから十字架につけて殺せと言ってですね、キリストを裏切ったものではないかと思います。どこまでも人間というのは自己中心でありますから、信仰を持つときにも
やはり先ほど私が申し上げましたようなご利益というようなことを考えてしまうんですよ。自分にとってご利益があるか、益があるか、メリットがあるか、まあ、それによってこう選ぶのがこの現代の常識でしょうけれども、自分の思い通りに生きたいと思う人にとってはそれが一番嫌なことなのであります。まあ、いろんな思想がありますけれども、なぜ人間が進化論を頑なに主張したりしやすいのか、その一つはですね、自分が作られたものでないということを主張したい、要するに神というものをこう認めたくないんですよ、人間というのは。なぜかというと自分が神様のように生きたいから。しかしその時に私たちがしてしまうことは、まず心の中で神を殺してしまう、私のその概念の中に神を殺してしまう、私の日常生活の中に、人生のそのものの中に神を全てこう抹殺してしまうということであります。本当にそのようにして私たちは神を十字架につけて殺すような恐ろしい罪深いものであります。しかしそのような私どものために最高に無駄と思えるようなことをしてくださったのがイエス様ではないでしょうか。自分を裏切ることが初めから分かっているような人のためにね、投資しますか。その人をわざわざ選んで、その人のために時間を割き、労力を割き、手取り足取り、いろんなことを親身になって教える気になれますか。人間というのは非常にこの都合よく考えますからね。なんか即戦力と言いましょうかね。できるだけ投資は少なく見返りは多くみたいなことを考えてしまいやすいんです。でもそれは人育てにおいては大きなリスクを伴うでしょう。人育てにおいてお金や時間や労力をけちるならば、それとんでもない人が育っていくと思うんですよ。利己的な裏切りの多い、すぐ手のひらを返すような人が育っていくでしょう。少しでも自分の思い通りにならないと怒り狂ったり、また非常に批判的になって非協力的な人が生み出されていくでしょう。しかしどうでしょうか。イエス様という方は本当に神を神としない傲慢な私どものために時間を割き、労力を割き、命までも割いてくださっている、本当に良きコーチとして、決して上から目線ではなく私と同じ目線に下ってください、いや私たちよりも下に下ってください、私たちに仕えてくださる、サービスしてくださる、そのようにして私たちを育てるということをなさる方であります。そんなことを覚えながらもう一度使徒の働きに戻っていきたいと思いますけれども、ペテロが聖書に導きを求めました。イスカリオテのユダは自分から自ら命を絶っていった。使徒が12人選ばれていたのに1人足りない、どうしたらいいのか。聖書に導きを求めるというのは非常に素晴らしいことであります。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉を成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところが自ら破滅を選び取っていった。実は詩編にはこう書いてあるとペテロは 旧約聖書を引用してまいります。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなり、またその職は他の人に取らせよ。そうだ、新しく誰かを選んで使徒に加えなければいけない。その中でですね、導きを求めて祈りながら、しかしある条件を、提示するわけです。22節、今日の御言葉で選んだところです。イエス様が一緒に生活されたとき、ヨハネのバプテスマから始まって公の宣教活動をなさったときに、いつも一緒にいて、その言葉や生き様を見た、その人たちの中から誰か一人がイエス様の復活の証人として、使徒として加えられなければいけない。そうですね、ただ闇雲に選ぶのではなくて、やはり人間的な理性を働かせて聖書に導きを求めながら、そうだ、こういう人たちを選ぶべきだということで、この候補者を2人挙げていくことになりました。そして祈りの中でどちらの方がふさわしいかということを導きを求めていきます。すべての人の心を知っておられる主よ、なんと神を恐れる厳粛な祈りでしょうか。すべての人の心を知っておられる主よ、すべてをお見通しの主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、二人のうちどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。まあ、26節を見ますと、その後くじを引いて二人を決めたというんですけども、まあ、少し旧約聖書的な、そういうものがこの時代に残っていたようでありますが、でも今日はですね、まあ、くじというよりは選挙するとかですね、そういうことになるかと思いますけれども、まあ、とにかく大切なことは、聖書に基づいて主の導きを求め、そして祈りながら主の導きを求めて判断を仰いでいったということであります。その結果選ばれたのはマッケアという方に出会いました。そして彼は11人の使徒たちに加えられて、また12人ちゃんとメンバーが揃っていく。まあ、そのようにしてですね、この教会が生み出される前に、もう一人新しい使徒が加えられていった、そのようなことを今日見ることができます。残された使徒たちと兄弟たちは聖書に導きを求め、そして祈りの中でマッテアが選ばれ、新たに使徒として加えられていきました。来週いよいよペンテコステ、聖霊降臨の日なんですけども、来週はいよいよ2章に入ります。聖なる神の霊、聖霊が一人一人の上に与えられて、新しい、全く新しい時代が到来する。かつては特別な人にしか与えられなかったものが、誰にでも惜しげなく与えられていく。まさに万人祭司と言えるような、本当に誰でもが直接神と祈りを捧げることができ、誰もが直接誰かのために取りなしの祈りを捧げることができ、誰もが上からの無尽蔵な知恵と力と愛に満たされて、人と同じような素晴らしい力に満たされていくということを語っております。実はその一章の説にあった通りなんですけども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと主イエス様が前もって語られたのでありますけども、このところをですね、元々の言葉で読んでいきますと、あのダイナマイトの語源になった、そういう言葉が出てきます。力というのはデュナミスというギリシャ語なんですけども、とにかくそれが元でダイナマイトというものが、言葉が作られて、本当にこう爆発的な、どんな硬い岩をもこの打ち砕く、粉々にすることのできるほどの、そういう力、 それが上から与えられるというふうに似ています。どんなに固くなら、どんなに強情な人であっても、その力に触れた途端に本当に神の前に泣き崩れるしかない、ひれ伏すしかない、それほどの圧倒的な神の御臨在の力を示すことができる、それほどの圧倒的な力、ただ神の前にひれ伏すしかない、本当に全ての膝がかがめられて神を神としていく人たちが起こされていく。そして確かにキリストは十字架にかけられたけれども、今も生きていらっしゃるんだということを、今も生きて働かれているこの生ける神なんだということを力強く証ししていくことができる、そういう復活の証人としてですね、一人一人が用いられていく。そしてこの教会にもそのようになるといいなと思っているんですが、行列のできる教会、これがですね、この使徒の働きに出てくるんですよ。本当にもうぞろぞろと数千人、三千人とかね、その日のうちに三千人がバプテスマを受けたとかですね、とんでもないことが起こってくるんですよ。人間の技では全然ありません。それまでね、自分たちも逮捕されて、なんかひどい目に遭わされるかもしれないと言って、隠れたところでこそこそといた人たちがですね、大胆にも人前に立って、この方こそ主キリストです、この方を信じて救われなさいと語っていくことができた。そして多くの人たちがそれに反応してですね、キリスト教の信仰に帰依していくことになった、その原動力はまさしく上から与えられた力であります。その力は成人にも老人にも息子にも娘にも、全ての人に注がれる神の力でありますから、その力を無尽蔵に与えてくださる主に祈り求めつつ、来週を迎えることができたらと願います。また私たちの日常生活、生活習慣がどうか、もう一度問っていただきながらですね、自ら問いながら、そしてもし悔い改めるべきところがあるならば、このままこの方向性でいったらこうなっていくよということを見通してみてです、これはダメだということが示されたなら、神の力によって向きを変えることができるように助けてくださいと祈るべきでしょう。最初はわずかなずれですよ。しかしだんだんだんだんそれが大きくなっていって、20年30年40年後に大きな違いをもたらしていきます。それが生活習慣というものです。良い習慣を身につければ身につけるほど素晴らしい人生を生きることができるでしょう。しかし悪い習慣から抜けきれないでずるずるずるとそこに、この引っ張られていくならばですね、せっかくのこのせっかくクリスチャンになってもですね、非常に惨めな敗北の勝利でない、ことになってしまいますので、そうならないように祈っていけたらと思います。それぞれ皆さんご自分の言葉で祈っていただけたらと思いますが、1分ほど時間を取ります。ご自分の言葉で声に出せる方は声に出して祈っていただけたら感謝であります。 しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。憐れみ深い天の父なる神様、ただただあなたの憐れみによって、私たちが自分の罪をあなたに言い表していくならば、その罪の告白が罪の許しをいただくことのできる素晴らしい救いとなることをありがとうございます。神様はイスカリオテユダのことについて、またその後に使徒を補充するために教会が祈り求めていったそのことを覚えましたが、どうか日常生活を、生活習慣をもう一度振り返ることができますように、そしてそれを続けていったならば、将来の私はどんな風になってしまうのか、その先を見通す力を与えてください。その方向がもし自分の願っていない不幸な、また災いに至る道であるならば、死に至る道であるならば、神様、今向きを変えることのできる力を与えてください。神様、あなたの力によって新しく向きを変えて出発することができるように助け導いてください。私たちを心に合わせないで、悪からお救いくださることを心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。